こんにちは。蒸し暑いかと思えば梅雨寒を感じる時期となりましたが、皆さんお健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年6月号をお届けします。最初に目次のご紹介です。まずは今月の言葉です。薬剤師川手あゆ子さんのアンチエイジングと肉というお話です。続いて食生活の話題では、カリカリ梅のお話をします。埼玉医科大学教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナー。第3回のテーマは、2種類の運動をバランスよく行いましょうです。代わって外食情報では、ナンを味わうがテーマです。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、連載しておりました鍋の旅シリーズはひとまずお休みし、小泉さんが皆さんにご紹介したいというとっておきのお店のお話をします。今回は東京都新宿区歌舞伎町にある居酒屋たる市です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今回はドブ漬け冷やし中華です。そして新コーナー、料理家長谷川あかりさんおすすめの炊き込みご飯を紹介する、一緒に炊くだけ炊き込みご飯が始まります。1回目は大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯の作り方をご説明します。代わって茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、たけのこご飯で旬の味覚を堪能という話をし、最後は食生活ミニ情報のコーナー、テーブルクロスとテーブルランナーについて、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は薬剤師川手あゆ子さんのアンチエイジングと肉というお話です。川手さんのプロフィールです。東京理科大学薬学部卒業、製薬会社開発部に勤務、昭和48年 AK 有馬薬局を開設し、その後45年間漢方相談などに従事、国際中医師の資格を取得し、ホリスティック医学協会に所属、呼吸法やアロマ、カウンセリングなど多くの代替療法を学び、その経験を踏まえ、東洋と西洋の両方の考え方によって心身の不調の解消に努められています。地域への貢献も長く、主な受賞歴は神奈川県保健厚労省受賞、川崎市保健厚労省受賞、学校薬剤師30年勤務表彰など、著書には食事と呼吸で40代からの女性の不調は楽になる、心も体も整う漢方の暮らし365日などがあります。
最近は100歳を過ぎてまだまだ元気に過ごしている方が多くなりました。長寿の秘訣を伺うと、皆様肉類などタンパク質を多くとっていらっしゃる傾向が見られます。タンパク質の不足は加齢によって心身が衰えてしまうフレイルや 加齢による骨格筋量が減少してしまうサルコペニアに発展しやすく、厚生労働省もタンパク質の摂取を奨励しています。でもちょっと待ってください。肉類を消化吸収できる胃腸の働き、東洋医学でいう脾は老化に伴い衰えていきます。ですので、ただ肉類を食べればよいというのではなく、十分に消化吸収するためには脾の働きが良いことが必要になるのです。100歳を過ぎても元気な方は、毎日ハンバーグやステーキを若い人並みに召し上がっている人が多いとか、つまり年を取ったら肉を食べれば元気になれるというのではなく、脾が丈夫な方だから肉をたくさん食べる元気があるということなんでしょうね。胃腸の働きが弱い方、老齢で食欲のない方には、脂身の少ない良質な肉や魚をスープなど消化しやすく調理してタンパク質を補うことが必要です。若い人でも脾の働きが弱いと、筋肉や気肉は滋養されなくて、肌荒れや筋肉の貧弱な締まりのない体になります。若い時からタンパク質をしっかりとって、栄養物を吸収できる丈夫な胃腸を作ることがアンチエイジングの基本です。五臓六腑には五行でそれぞれ関連する色と味があります。脾に関連する色は黄色で、味は甘味です。五行で関連している色や味は、関連する臓腑の不調を知らせてくれたり、補うことで回復を助けるものが多いようです。黄色の食材といえば、じゃがいも、とうもろこし、かぼちゃ、大豆、栗などがありますが、これらは甘味の食材でもあります。甘味の食材は、脾すなわち消化器系に入りやすく、滋養作用があり、疲れを取る働きがあります。また、緊張を緩めたり、痛みを和らげる働きもあります。胃腸が弱い人は、甘いものを好む傾向があります。運動した後や、疲れた時に、無性に甘いものが欲しくなりませんか？甘味の食べ物としては、米、かぼちゃ、キャベツ、じゃがいも、さつまいも、人参、はちみつ、ナツメ、山芋、黒豆、大豆、落花生、牛肉、鶏肉、いわし、かつお、エビ、うなぎ、サバなどがあります。ただし、食べ過ぎはかえって胃腸の機能を損ない、肥満や糖尿病などの心配もあるので、気をつけてください。これは、自由国民社発行、河手あゆこ著、心も体ももっと整う、薬膳の食卓365日に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月はカリカリ梅についてのお話です。
梅仕事の季節になりました。梅仕事とは、梅の収穫とともに梅干しや梅酒などの保存食を作り、一年に備える作業です。かつては日本各地で見られる季節の行事でした。ところで、駅弁などのご飯の真ん中には、小さなカリカリ梅が乗っています。 カリカリ梅も梅干しと同じく、梅の実を塩漬けにして作られます。しかし、干したりはしないため、梅干しとは言えず、あくまでカリカリ梅なわけです。古くからあったわけではなく、世に広まったのは50年ほど前になります。群馬県は梅の産地として有名ですが、昭和44年は大不作の年となりました。群馬県で漬物メーカーとして梅干しを手掛けていた赤城漬物工業、現在の赤城フーズにとっては一大危機でした。翌年の春には深刻な原料不足となり、一粒の梅さえ見つからなかったほどでした。当時の社長、松永英夫さんは、得意先からの注文に応えられず、頭を抱えていました。そこで、県内の山間地や長野県の北部まで足を伸ばして駆け回り、農家が自家用につけている梅漬けを集めました。その結果、種類は様々ですが、それなりの量を集めることができました。工場で選別していた時のこと、梅漬けは柔らかいのが当たり前なのに、硬い梅の樽が3つありました。なぜだろう、これでは製品化に適さない。その3つの樽はそのまま倉庫の隅に放置しました。1年以上が経ち、3つの樽を再び確認してみると、ほとんど変化がなく硬いままでした。普通であれば梅の実は塩漬けすると1週間もすれば柔らかくなります。しかし1年経っても硬いままというのはどういうことだろうかと松永さんは不思議に思いました。それとともに、なぜか懐かしい思いにとらわれました。子供の頃に食べた塩漬けしたての梅の食感、カリッカリッとした歯触りの心地よさを思い出しました。早速、この梅漬けの出所を探したところ、長野県の山村に伝わる製法であることを突き止めました。それは、稲わらのすすから作ったアクを使うと、梅は自然な硬さを保ち続けるというものでした。そして、これをヒントにして、新しい漬物を作ろうと決心しました。それから研究を重ね、試行錯誤の末、その科学的なメカニズムを解明しました。梅の実は塩漬けするとペクチンの性質により柔らかくなりますが、その時にカルシウムを添加するとペクチン酸カルシウムとなり、柔らかくならず自然な硬さが保たれるということでした。1971年11月、世界で初めて工場で生産されたカリカリ梅が発売されました。すると大ヒット商品となり、世に新風を巻き起こしました。現在でもご飯のお供やお茶受け、料理にと大活躍しています。食文化は多くの人の苦労や発見の積み重ねによって作られていますので、カリカリ梅が小粒だからと軽くあしらってはいけません。
代わっては、埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授、荒井智之さんの、足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。第3回のテーマは、2種類の運動をバランスよく行いましょうです。
それでは次に、足腰の健康を保つための運動と栄養のポイントを3つほど紹介いたします。ここが 今回の、私の話のポイントとなるところですので、この3点、ぜひとも覚えていただければなというふうに思います。まず一つがですね、バランスの良い運動習慣をつけるということになります。バランスの良いというところがポイントなんですけれども、運動といってもいろいろあるんですが、いろんな運動をバランスよくやっていただくというのがいいのかなというところで説明していきます。また活動性の高い生活を送るというのが2番目のポイントになります。1番目の運動とともに、普段の生活の中で動く機会をたくさん作るということが2番目のポイントですね。運動をしようとしなくてもですね、生活の中で、座ってる時間を減らして動く時間を増やすということも、足腰を健康に保つためのポイントの一つになります。で、3つ目がやはり栄養ということで、適切な栄養摂取、特にタンパク質、カルシウム、ビタミン D、K といった骨と筋肉にいい栄養というのが、代表が4つありますので、この栄養について最後に話をしていきたいかと思います。それではこれを一つ一つ説明していきます。まず一つ目のポイント、運動習慣をつけるということですけれども、運動、体を動かすことが健康にいいということは非常に常識的なことかなと、誰でも知っていることかなというふうに思います。例えば運動することでメタボ、肥満の予防にもなりますし、足腰を強くすることもできて、ロコモの予防にもなります。また最近では記憶力が改善するなどといって、認知症の予防にも運動はいいというようなことが言われているので、運動はやはりやっていただければ一石三鳥の得があるというようなことが言えると思います。運動と一言に言っても、ちょっと運動ということをちょっと整理していきたいかと思います。運動とはですね、身体活動の一部です。ですので大きくは身体活動ということを知っていただければと思います。身体活動というのは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する、すなわち座っている状態よりも動いている状態のこと全体を身体活動というふうに言います。その身体活動の中に、自らやる運動、スポーツやフィットネスなどで、健康を増進する目的で計画的に定期的に実施する活動のことを運動と言います。一方で日常生活の中で、家事をやるとか通勤するとかで自然に動くことを生活活動と言いまして、この身体活動全体を上げていきましょうというのが重要なことになります。ですので運動というのは、計画的に定期的に、自分の意思で行う活動を運動というふうに言うということになります。それではですね、次は運動習慣をつけるということをまた具体的に考えていきたいかと思うんですけども、運動といっても筋トレやストレッチ、バランス、ウォーキング、いろいろあります。で、皆さんがちょっと思い浮かべてほしいんですけれども、運動してくださいと、誰かお医者さんとか我々みたいなリハビリの人から言われたときに何を思い浮かべるでしょうかね。大体の皆さんはウォーキングとかジョギングみたいな、有酸素運動と呼ばれるものを思い浮かべるのではないかなというふうに思います。ですけれども、この足腰を鍛えるためのポイントは、いろんな運動をバランスよく行っていくというのがポイントですので、ウォーキングだけでもダメかなというふうに思いますので、ちょっとそのあたりについて説明していきます。まず、いろいろな運動能力の中でどこから低下するかというふうに聞かれれば、足の筋力とバランス能力から低下するということが分かっております。ですので、ここを鍛えることが大事ということになります。では運動能力はバランスと下肢筋力から低下してくるというようなことが分かっているんですけれども、次にどんな動作からできなくなってくるかということも調べられております。要支援から要介護の方々を調べた結果でして、要支援の方はどの動作からできなくなるのか、要介護1になるとどの動作ができなくなってくるのか、要介護2、3でだんだんどういった動作ができなくなってくるかを表した図でございます。そうしますと、最も最初、要支援ですね、まだまだ歩けるけれども生活自立し、自分で身の回りのことはできるけれども少し、お手伝いが必要になってくるような段階、要支援ですけれども、この段階の方は何ができなくなってくるかと言いますと、片足で立つこと、立ち上がること、起き上がること、まずこの動作から 不便を感じ始めるというのが分かっています。でその次に歩行というものが、不便になってくるということが分かっています。すなわち、歩行よりも先に立ち上がりとか起き上がりというような動作ができなくなってくるということが分かっています。この立ち上がりとか起き上がりと歩行という動作の違いですけれども、どういったことが違うかと言いますと、重心を自分の体を垂直に持ち上げるというような動作が立ち上がりや起き上がりに対して、歩行は、重力に関係なく水平に体を動かすというような動作になります。ですのでどういった動作能力から低下するかというふうに言いますと、まとめますと、重力に対抗して体を持ち上げるような動作から低下してくるというのが分かっていますので、重力に対抗して体を動かすような運動というのが大事になってきます。ということで、運動ということを考えた場合に大きく分けて2種類の運動をバランスよくやっていただくのがいいかなというふうに思います。まず一つがメタボの予防や認知症の予防に有効だと言われる有酸素運動は必ずやっていただきたいかな。一方で筋力とかバランスは有酸素運動では鍛えられませんので、それ以外の運動として筋力トレーニングやバランストレーニングを行っていただくことで、足腰を強く保つことができると思いますので、この2つの運動をバランスよく行っていただくのがいいかなというふうに思います。
続いては外食情報のコーナーです。ナンを味わうというお話です。
よくカレー専門店やインド料理店に行くと、カレーと一緒にナンが出てきます。ナンもパンの一種。そのもっちりとした食感は日本でも好まれています。起源はイランになりますが、インドをはじめパキスタンやアフガニスタン、中央アジアの国々を中心に親しまれています。形も丸や三角、涙形など国や地域によってさまざまです。主な材料は小麦粉、塩、砂糖、パン酵母です。地域によってはヨーグルトや牛乳、卵、油脂、スパイス類を加えるところもあります。これらをこねて発酵させた生地を平らに伸ばし、タンドールという壺型をしたかまどの側面に貼り付けて焼きます。とても高温になるため短時間で焼き上がり、外はパリパリ、中はもっちりとした食感に仕上がります。インド人はいつもカレーと一緒にナンを食べていると思われがちですが、そんなことはありません。ナンはやや高級品で、インドの一般家庭ではほとんど食べられていません。よく食べられているのは、チャパティという丸くて薄いクレープの皮のようなパンです。アタコと呼ばれる全粒粉と水をこねて生地を作り、発酵させずに十数分ほど寝かせ、丸く薄く伸ばしてフライパンで焼けば出来上がりです。つまり日常的に作りやすいパンなのです。あっさりとした味わいですが、スパイシーなカレーによく合います。インドではレストランではナンを食べ、家ではチャパティを食べるとのこと。もしお店のメニューにナンがあった時には、この話を思い出し味わって食べてみてください。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
代わっては、 東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。連載しておりました鍋の旅シリーズはひとまずお休みし、小泉さんが皆さんにご紹介したいというとっておきのお店のお話をします。今回は東京都新宿区歌舞伎町にある居酒屋たる市です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今日は皆さん、私が東京に60年間 いて、それでもう最終的にですね、どこが一番皆さんを案内したらいいかというような、そういうですね、お店の紹介と食べ物の紹介をしてみようと思っております。私はもう実際80歳になりましてね、私が今回言うのは非常に皆さんこの参考にしていただいて、ぜひ行かれたらいいと思うんですね。新宿にね、たる市という店があるんです。ものすごく古い居酒屋さんで、実はですね、東京都のサラリーマンが最も行ってみたい、その居酒屋がどこかってアンケート調査をある週刊誌がやったら、たる市というのがダントツに出てくるんですね。様々なですね、三陸の魚を取り寄せまして、ご馳走で歓待してくれるって、そういうところ。お酒はですね、やはり三陸で中心的になりますけども、宮城県の浦霞っていう酒があるんですけどね、これは名酒中の名酒なんですけども、浦霞をもういつでも飲めるというところなんですね。本醸造もあるし、大吟醸もあるし、もう本当にすごい取り寄せです。それだけじゃなくて、有名な地方の吟醸酒、日本酒、ほとんど取り寄せてます。ですから、いやー、私は福井の黒龍飲みたいなとか、私は新潟県のしめはり酢飲みたいなとか、私は山形県の出羽桜飲みたいなって人がいたら、ぜひここはですね、どんな酒でもいい酒は全部取り寄せてる。私そもそも醸造学でお酒の専門ですからね、これだけは間違いなく、食べることも間違いないんですけどね。ここで料理で一番中心なのは何かっていうと、クジラなんです。クジラ料理はものすごくここは美味しくてですね、ものすごい種類が多いんですね。まあそういうようなことで、クジラの好きな方。それからですね、一年中柿が出ますね。これは美味しいですね。三陸の柿はすごいですからね。それをどんどんどんどん、食べさせてくれると。それから、ホッケを焼いたのものとかですね。それから、マグロ、タイ、ヒラメ、タコなんていうののですね、新鮮魚盛り合わせという、のがあったりですね。それから揚げ豆腐。これはうまいんだ。ここの店で手作りで作ってるんですね。それから私が好きなのは磯汁といってですね、魚のアラとわかめで味噌汁作るんですが、これ、この味噌汁だけで実はお酒の魚になるんじゃないかというぐらい美味しいんですね。その他にですね、私は魚がどうもっていう人には、豚肉を上手に甘辛く煮た煮豚とかですね、それから、キャベツの塩辛炒めなんてとても珍しいものがあって、これは全部お酒に合う魚ばっかりを用意して作ってるというところなんです。最後にもしここ行ったら漁師飯という、丼を、注文したらいいと思うんですね。締めに本当に新鮮な魚が丼の上に刺身でガワッと上がってましてね、それをガツガツガツと食べるのがもう本当に素晴らしい。ここはどこにあるかっていうと、新宿区の歌舞伎町ってとこですね。歌舞伎町の 1-2-9。私は責任を持って皆さんをここにご案内したいと思ってるんですよ。で、ここに行って私の名前を出せばですね、ご主人に、実は私、つい、この間までたる市会っていうのの、ここのお客さんの会の会長をしてたんですよ。だから小泉会長に紹介できましたっていうと、もう、ご主人は、わあ、それってことで、もう、注文したものの一品には多くなってくるかもしれませんね。ぜひ私の名前使っていいですから、ぜひ行ってみるといいと思いますよ。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はドブ漬け冷やし中華です。
こんにちは、稲田俊介です。今日もこの季節に美味しいもののお話をしていこうと思います。巷ではそろそろ冷やし中華始めましたなんていうお店が一斉に現れる時期なのではないかと思います。 個人的には冷やし中華なんて一年中あってもいいのではと思ってしまいますが、冷やし中華ってお店にとっては案外面倒なメニューなんですね。これきゅうり、チャーシュー、薄焼き卵などいろんな種類の具を用意して、それを一つ一つ細切りに切り揃えなきゃいけないし、それをきれいに並べて盛り付けなきゃいけないし、そもそも麺も一回茹でたものを素早く水洗いして、冷水で締めなきゃいけない。それでもですね、特にラーメン屋さんなんかは夏の暑い時期に熱々のラーメンとかの売り上げが激減するようで、それを少しでも埋め合わせるために冷やし中華を始めざるを得ないという事情もあるようです。まあ大体こうそろそろ始まるはずの冷やし中華がなかなか始まらなかったら、これお客さんの方も納得いかないでしょうね。今回はそんな冷やし中華を自分で作ってしまおうというお話です。店にとってさえちょっと面倒くさい冷やし中華をわざわざ自分でと思われるかもしれませんが、まあそこはご安心ください。冷やし中華はタレも具もいっぺんに簡単に作れてしまう裏技があるのです。僕はこの冷やし中華をドブ漬け冷やし中華と呼んでいるのですが、それをこれからご紹介していきます。今回の冷やし中華は野菜がメインのヘルシーな冷やし中華です。でもわざわざ千切りなんてしません。一口大ぐらいのざく切りでいいんです。むしろその方が最終的に美味しく仕上がります。まず用意するものは野菜です。きゅうり、トマトがベースになります。一人前できゅうり半分とトマト半分といったところでしょうか。どちらも一口大くらいの乱切りにしてボウルに入れます。あとは玉ねぎもあれば入れたいとこです。ただしこれは入れすぎると辛くなるので、薬味の感覚でスライスして少しだけ。他にもあればセロリ、大根、キャベツ、オクラなどなど、要するに生のまま食べられる野菜が冷蔵庫にあったら何でも入れてしまって結構です。大葉やみょうがなどの薬味系も入るとなおよしです。とにかく一人前で手のひら一杯くらいたっぷり入れます。足らないときはトマトとキュウリを増やせば OK です。そのボウルの野菜に味付けをしていきます。醤油大さじ1杯半、お酢も同じく1杯半、そして砂糖大さじ1と最後にごま油小さじ1。全部入ったらボウルの中身をざっくり混ぜて一旦冷蔵庫にしまいます。15分もしたら野菜に調味料が染み始めて少しくったりしてきているはず。それをもう一回天地を返すように混ぜたら、もう一度冷蔵庫に戻し麺の準備を始めます。お湯を沸かして麺をラーメンの時より少し長めに茹で、水で締めてから絞るようにしてしっかり水気を切ります。さすがにこの部分は省略しようがないのでちょっと頑張ってください。さて麺が仕上がる頃にはボウルの野菜はさらにくったりとしてタレにほぼ浸った状態になっているはずです。つまり調味料の浸透圧で野菜から水分が染み出した状態ということなのですが、これがドブ漬けの名の由来であり、この冷やし中華の美味しさのポイントです。野菜から染み出した水分というのは、言うなればフレッシュな野菜のブイヨンなんですね。フランス料理だとこういうのを野菜のジュと言ったりもします。ジュースと語源は同じです。特にトマトからは爽やかで旨味たっぷりのジュが出てきますし、きゅうり、玉ねぎなどその他の野菜からもそれぞれの味が出てくるというわけです。これで野菜にしっかり味がつくのと同時に、程よい塩梅の風味豊かなタレが自動的に完成するということになります。麺の用意ができたら、このボウルの中身を汁ごとどさっと乗せれば、ドブ漬け冷やし中華の完成です。この冷やし中華、野菜だけでもしみじみと美味しいのですが、もう一手間加えると、さらに食べ応えのある美味しさにアレンジも可能です。一番おすすめなのはツナ。野菜の美味しさにツナの美味しさが加わり、いわば相乗効果で旨味が引き立ちます。 冷やし中華らしくチャーシューやハムを加えるのもおすすめです。これまた細切りは面倒なので適当にちぎる程度でドカドカ乗せればいいと思います。冷やし中華らしさという意味では卵も欲しくなるかもしれませんが、これも錦糸卵は面倒なのでフライパンでちゃちゃっといり卵でも作って乗っければ、むしろ錦糸卵よりふんわりして美味しいと思います。というわけで今回は、先入観にとらわれすぎなければ、面倒そうな料理も案外気楽に作れますよ、というお話でした。最後に僕のおすすめアレンジを一つ。それはこの冷やし中華に、唐揚げとマヨネーズをトッピングです。なかなかわんぱくですが、唐揚げはお惣菜売り場で買ってくるもので十分なので、夏バテ対策も兼ねてぜひお試しください。
次は新連載、料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。炊き込みご飯は、基本的にはご飯と具材を一緒に炊くだけで出来上がるとても手軽な料理です。具材を変えればいろいろな味が楽しめ、また積極的に取りたい食材や不足しがちな食材を加えると栄養バランスも整えることができます。そもそも炊き込みご飯はお米を節約するためにいろいろな具を混ぜたことから始まったと言われています。お米に泡を加えて炊いた泡飯、雑穀や野菜を加えて炊いた糧飯、おなじみのものでは栗ご飯、たけのこご飯、鶏飯、たこ飯、鯛飯、柿飯、豆ご飯、かやく飯などいろいろとありますね。ちなみに炊き上がったご飯に味付けした食材を混ぜ込んだ混ぜご飯とは違いますので混同しないようにしましょう。今回のシリーズでは、料理家の長谷川あかりさんにおすすめの炊き込みご飯をご紹介いただきます。長谷川さんのプロフィールです。10歳から子役タレントとして活動。結婚を機に引退。大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。2022年から本格的に料理家として活動。現在、何でもない日を幸せにするシンプルで豊かなご飯をテーマに、SNS、雑誌、テレビ番組を中心にレシピを発信。最新刊は、秋英社発行、私が整うご自愛ご飯、仕事終わりでもさっと作れてじんわりおいしいレシピ、30 days です。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。第1回は、大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯です。
使う材料は少ないのですが、豚肉のしっかりとしたコクが楽しめる、大根と豚バラブロック肉の炊き込みご飯を紹介します。まずは大まかな作り方の説明です。お米は洗って、ザルにあげ、水気を切ります。30分そのまま置いて乾かします。お米の表面についた水を吸わせることで、表面にひびが入り、味が染み込みやすくなります。大根と豚バラブロック肉は1センチ角に切ります。内釜にお米を入れ、料理酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。およそ水 400ml。その上から大根、豚肉、ニンニクを乗せたら、内釜を炊飯器にセットしてスイッチを押します。炊く前にお米と具材を混ぜてしまうとうまく炊き上がりませんので、混ぜないようにして炊きましょう。炊き上がったらさっくりと混ぜて器に盛り、キムチを適量乗せていただきます。材料は4人分で、お米2合、 大根8センチ200グラム、豚バラブロック肉200グラム、ニンニク2かけ、料理酒大さじ4、塩小さじ1と3分の1、キムチ適量です。それでは作っていきましょう。お米をまず洗います。お水をお米の入ったボウルに注いで、まず1回目はあまり触らずにお米にひたひたの量のお水を注いで、お水を捨てます。そして続けて2回目、お水を注いでひたひたの量、お米がお水に浸かる量を注いだら、軽く手でもみ洗いして、またお水を捨てます。これを 2,3 回繰り返してください。お水を注いでお米を手でもみ洗いして、優しく優しくもみ洗いしてください。で、水気を切ります。今3回やりました。したらザルに、お水を切るためにザルにお米を移します。ザルにお米を移すことで水がしっかり切れるというのと、あと洗った時にお米表面についた付着水というのですが、お水が米一粒一粒の中に吸水されていきます。水がお米に吸水される際にお米の表面にひびが入ります。このひびが炊き込みご飯の味しみをよくしますので、炊き込みご飯の際はこのザルにあげて30分待つという吸水の仕方をおすすめしています。時間がないときは炊飯器で炊く場合でしたら、吸水の時間も炊飯時間に含まれておりますので、時間がなければ水気を切ってそのまま炊飯器に移してしまっても大丈夫です。時間があればぜひザルにあげて30分の作業を入れていただくと美味しく炊き上がるかと思います。続けて大根1センチ角に切ります。これも1センチ角と言ってはいますが、親指の先ぐらいのサイズっていうんですかね、口に入って違和感のある大きさでなければ大丈夫ですので、まあ、ざっくりで大丈夫です。角切りです。今縦に拍子切りにしています。縦拍子切りにしてから横に1センチ幅で切っていきます。この大根がお米と一緒に炊かれると豚肉の旨みを吸ってすごく水分を含んでジューシーになるので食べ応えもバッチリです。大根 200g 入るので結構たっぷりですけど、全然ペロッと食べられちゃう量かなと思います。はい、まあ切り終わりました。続けて豚肉を切ります。豚肉も大根と同じぐらいのサイズ、親指の爪のサイズに切っていきます。豚バラのブロック肉を使うとすごくボリュームたっぷりになるので、他におかずがなくてもこれさえあれば大満足といったような食卓になります。もし豚バラブロック肉を切るのがもう大変というかね、面倒であれば、豚バラ肉の薄切りのもの、同じ分量、ハサミとかで、キッチンバサミとかでチョキチョキ切って入れていただくでも大丈夫です。今回は少しボリューム感を優先して、豚バラのブロック肉でごちそう感のある炊き込みご飯にしていきます。ブロック肉、端から1センチ幅ぐらいに切ったら、今度角切りにしていきます。はい、下準備が終わったので炊飯器の内釜にお米と具材調味料を入れていきます。まずお米内釜に入れます。お米を入れたら続けて料理酒たっぷり入ります。大さじ4です。続けてお塩加えたらお水を注ぎます。およそ水 400ml です。 ご飯の上に具材を乗せていきます。大根、豚肉、ニンニクはそのまま丸ごと乗せます。炊き上がると柔らかくなるので一緒に混ぜて、ニンニクを混ぜて潰していただきます。なので丸ごとで大丈夫です。そしたら炊飯器の内釜を炊飯器にセットしてスイッチを押します。普通炊きで大丈夫です。で、この炊く前にご飯の上に乗せた具材とお米は混ぜないようにしてください。炊き上がったので混ぜていきます。ニンニク、丸ごと入れたニンニクはしゃもじを入れるとほぐれる柔らかさになっているので、一緒にご飯と混ぜ合わせてください。下から上にご飯をね、持ち上げるようにして具材とご飯をなじませていきます。混ぜすぎなくて大丈夫ですよ。ある程度混ざったら出来上がりです。器に移してキムチを添えて食べてください。この料理は料理酒をたっぷりと加えることで豚肉の臭みが和らぎ、塩だけで調味したとは思えない香り豊かな炊き込みご飯が完成します。お肉の旨みを吸い込んだ大根がジューシーで柔らかく食べ応えバッチリ。キムチを添えて簡単な野菜のナムルなどを合わせれば、それだけで立派な一食になりますよ。ぜひ作ってみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今回はたけのこご飯で旬の味覚を堪能というお話です。皆さんこんにちは。たけのこは新年度から新しいメンバーさんも加わり、にぎやかにやっています。皆さん、いかがお過ごしですか？水戸市の田んぼには水が張られ、水面がキラキラと輝き、忙しく働いている農家の皆さんの姿が多く見られるようになりました。以前にお話しさせていただきましたが、たけのこという事業所の名前の由来には、竹のようにしっかりと地に根ざしてまっすぐにという願いが込められています。私たちの事業所竹の子には竹林が広がっています。竹の子がニョキニョキと生えてきます。このニョキニョキという表現がぴったりで、ニョキニョキとかなり速いスピードで成長していきます。竹は地下茎を伸ばし、その節に休眠芽があります。この休眠芽が伸びて、タケノコになります。タケノコは地面から出るか出ないかくらいの時に収穫すると、美味しく食べられると言われています。今年もメンバーさんとタケノコの収穫を楽しみました。足で木の葉をかき分け、タケノコの穂先を見つけます。これかな？これどうかなと、ちょっと自信なさげな楽しそうな声があちこちから聞こえてきます。クワを穂先から少し離したところに入れていきます。丁寧に何度もクワを土の中に入れ、タケノコを傷つけないように注意深く掘っていきます。佐藤支援員はタケノコ掘りの名人です。丁寧に注意深くかつスピーディーにきれいにタケノコを掘ることができます。メンバーさんの見つけたタケノコを佐藤支援員がきれいに素早く掘ります。するとメンバーさんから、佐藤さんすごい、きれいに掘れてるね、タケノコかわいい、と歓声が聞こえてきます。佐藤支援員もみんなから褒められ、どことなく嬉しそうです。 あっという間に一輪車いっぱいのタケノコが収穫できました。タケノコは鮮度が大切です。私は生のタケノコは食べたことはありませんが、取りたてのタケノコは生でお刺身のように食べることができるそうです。シャキシャキしていておいしいと佐藤支援員が話してくれました。メンバーはタケノコが生で食べられると知り驚いていました。メンバーからタケノコご飯が好きです。煮物も好きです。など調理方法について意見が上がりました。佐藤支援員より、おいしいタケノコご飯や煮物を作る前に、タケノコはアク抜きをしなければならないという話がありました。タケノコはアクを抜かないと苦くなってしまうと聞き、メンバーは、苦いタケノコは嫌です。アクを抜きたいです。どうしたらいいですか？との質問が出ました。アク抜き方法は、タケノコの硬い皮を1、2枚剥いて、穂先の部分の実を傷つけないように切り落とし、縦に切れ目を入れます。切れ目を入れると火が早く通りやすくなり、茹でた後に皮を剥きやすくなるからです。説明しながら佐藤支援員が実際にタケノコの皮を剥いて切り目を入れみんなに手本を示しました。やってみたいですとメンバーの増田千尋さんが手を挙げたので挑戦してもらうことにしました。千尋さんは左利きです。左手に包丁を持ち、硬い、思っていたよりずっと硬いですと言いながらも、きれいに切れ目を入れることができました。千尋さんは料理が大好きです。カレー、野菜炒め、煮魚、ハンバーグなど、様々な料理を本を見ながら作ることができます。基本に忠実な千尋さんの料理は、美味しく優しい味がします。千尋さんはグループホームに入居しているので、休日のお昼ご飯を作ってくれることもあります。美味しいと言われることがとても嬉しい、とはにかみながら話してくれました。千尋さんの夢は、お菓子屋さんに就職することです。甘いお菓子の焼ける匂いが大好き、とのこと。その夢を叶えるため、タケノコでの大豆ドーナツ作業にメモを取りながら参加し、努力も重ねています。千尋さんに切れ目を入れてもらったタケノコは、大きな鍋に入れられ、米ぬかと一緒に1時間茹で上げます。根元の太い部分に竹串を刺して、スッと通るようになったら完了です。火を止めて、鍋のまま冷めるまで置きます。流水で冷やしてしまうと、アクがしっかり抜けません。タケノコを完全に冷ましてから、メンバーと一緒に水洗いして、ぬかをきれいに取り除きました。皮が柔らかくなってる。茹でたからかな？と意見が出ました。佐藤支援員より、茹でると柔らかくなるね。ほとんどの食べ物は柔らかくなり、アクや臭みも取り除くことができるんだよ。また、茹でることで調理の時に味が染み込みやすくなるんだよ。との説明がありました。メンバーから、いろいろな効果があるんだね。すごいね。と声が上がりました。千尋さんが切れ目を入れてくれたタケノコは、スルッと皮がむけました。メンバーより、タケノコご飯が食べたいという意見が多かったため、タケノコご飯にすることになりました。メンバーがアク抜きをしたタケノコを、坂本調理員が食べやすい大きさに切り、油揚げと人参、醤油とみりんを合わせ、炊き込みご飯を作ってくれました。大きな炊飯器を開けた時のメンバーの嬉しそうな顔。タケノコの香り高い匂いがほわっと漂い、ほのかに茶色に色ついたご飯。みんなから、美味しそうと歓声が上がりました。 美味しいですよ。楽しみにしていてね。と、誇らしげな坂本調理員の笑顔。その後すぐ、昼食にタケノコご飯が登場しました。今年初のタケノコご飯は、ほのかな甘みと香りが口いっぱいに広がり、タケノコのシャキシャキ感を残した素朴だけど奥深い味わいのご飯でした。佐藤支援員からは、旬の味覚をしっかりと堪能することができ、季節を味わう贅沢なご飯ですね、との感想をいただきました。タケノコ名人、さすがの感想です。メンバーが掘り、メンバーがあく抜きしたタケノコ。そのタケノコご飯は、メンバーの笑顔と楽しさと元気に味付けされて、優しい味わいに心までほっこり癒される美味しさでした。メンバーも笑顔で、今日はタケノコの不思議がたくさん解明されて、タケノコのことがよくわかりました、と報告してくれました。来年もまた、みんなでタケノコ掘りをしたい、みんなでタケノコを食べたい、と嬉しそうに話してくれました。そして、タケノコで働いてよかった、と言ってくれました。今年のタケノコ掘りは思い出に残る一日となりました。代わっては食生活ミニ情報のコーナーです。テーブルクロスとテーブルランナーについてです。
テーブルクロスとは、食卓に覆いかぶせる布のことです。テーブルを保護したり、見た目を良くする目的があります。いろいろな素材や形、色があり、それらを選ぶことで雰囲気を演出することができます。パーティーやイベントなどでは、高級感を引き立てるのに役立ちます。掛け方としては、テーブルの前面を覆ったり、四角いテーブルにひし形にかけてテーブルの一部を見せる方法などがあります。歴史的には古代ギリシャ、ローマの時代から使われています。中世ヨーロッパではおもてなしや晩餐の準備の一つとしてテーブルの上に白い麻や綿のテーブルクロスがさっと敷かれその上に食器が並べられました。また、日本人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、テーブルクロスと同じようによく使われるのが、テーブルランナーです。テーブルクロスよりも細長く、テーブルの真ん中を横切るように敷いてアクセントにしたり、椅子に渡して着席位置を示したり、テーブルクロスの代わりとして用いられたりと、さまざまな使い方ができます。
皆さんからのお便りをご紹介します。有賀先生へ、いつもお料理のレシピを、今回は雑炊のレシピをありがたく拝聴させていただきまして、誠にありがとうございます。早速、かぼちゃの煮物とコンビニのおむすびの雑炊を試しにやってみました。おいしい雑炊ができて、ご飯が少し足りないときにも便利と、嬉しくとても感謝しております。ありがとうございました。というお便りを、岡山県の大塚さんからいただきました。これで令和7年6月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは、info@skoyakanet.or.jp もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。